聖書の言葉をご一緒にお読みしたいと思います。列王記下の方ですね。列王記下でありますけれども、列王記下の方でありますが、ですね、列王記下の上と下がありますが、下の方ですね、そして、旧約聖書なんですね、で、列王記の下と言ったら、最近はよく開くんですけども、この旧約聖書の列王の上というところには、預言者エリアを中心とした記録が出ていて、そう言ってもいいのかな。それで下の方はエリアの後継者であるエリシャとエリアという、ちょっと名前が似てますけど、エリシャと、エリア、下の方はこのエリシャの方ですね、エリシャの方の時代を中心に、書かれているわけでございます。お時間のある時にね、ちょっとこう読まれるのは、この間もある信者さんから、どっから読んだらいいですかと、どの辺読んだらいいですかっていう話がありましたから、では列王記あたりがいいんじゃないですかということで、これは歴史書なので、分かりやすく書いてある、歴史ですからね、歴史、意外と皆さんお好きな方も多いと思いますけど、イスラエル王国の歴史でありますが、それでもユダヤ人の歴史と言ってもいいと思いますけども、そこに王様たちが、次々と18代の王様と19代の王様と、2つの南北朝に分かれた国のそれぞれの、王様の時代のことが記されています。列王記の下の方ですね、で、そこからいろんなことを学ぶことが多いんだと思うんですけど、私たちがこう学ぶということは、何か教えられた教えられたっていうのも、教えられたことなんだけれども、原理原則が見えてきたっていうことですよね。そうするといろんなところに応用が効くということで、その信仰の世界、霊の世界における原理原則っていうのも、これはそこに存在しているわけですね。見える世界よりももっと確固たるものが存在しているわけですから、それが私たちが こうに到達できて、それがこう学んでこれると、うん、ただなかなかこれを言葉で表現してくれた人はいないので、あの自分で得するっていう部分がどうしてもあるわけですけども、あの、だからまあ、あのその言語化できた時にはそれはいいんでしょうけども、なかなかできないことは多いわけですね。まあそれでこういう、まあ、具体的な王様たちのと上に神様はどのようにこう対応されたのかということで、北朝北の王様と南の王様っていうことですね。まあ、日本も南北朝時代っていうのがありましたけども、あのでその前はあのソロモンという王様が一つの国を治めていたわけでありますけども、まあ、ソロモンがこの神様の言うことを聞かなかったので、まあ最終的に晩年になって、最初の頃は良かったんですけどね、その問題はこの最初が良くて終わりが悪いのと、終わりが悪いけど最初良かったっていう、あの最後が良かったかもう最初はちょっとまずかったけども終わりは良かったっていう、どっちがいいのかっていうと、やっぱりあの終わりがいい方がいいんですよね、これあの、うん、終焉の美っていうのはね、この最初はまあ悪かったけどもだんだんと良くなってきて最後は本当に良かったっていうことだったらいいですわね。これ何でも人生でもそうかもしれません。その逆がちょっとまああのまずいわけで、でソロモンも最初は良かったんですよね。最初は良かったけども終わり方がまずかった、ね、ついにソロモンのもう終わりに、人生の終わり頃に神様現れてきて、ソロモンにね、あの言ってる言葉が記録されてますけど、あまあおっしゃってる言葉がですよ、神が、ね、私は二度までもあなたに現れてきて忠告したじゃないかと、そのだからその後二度も神様現れてきてるわけであるで、ね、で二度までもあなたに現れてきてあの忠告警告を与えたのにあなたはそれを守らなかった、ね、だからそこがあのソロモンもあの人生終わりの方になってきた時にあまり神様の言葉に重きを置かなかったのか、まあ、あの控えめに言えばというかもうちょっとあのそうですね、言えばまあ体力も劣ってきて自分で自由が利かなくなってきた時に、まあ、周りの人々の言いなりにこうならざるを得なかった、まあちょっとまあ言えばそういうことだから、神様が忠告した時にまだ自由が利くうちにちゃんとやるべきことをやっておけばよかったのにということになります。なかなかあのまあそれもまた教えられることありますよね、うん、でそのソロモンが死んだ後に国は二つに分裂していったわけです、はい、でソロモンのあの血筋っていうのね、王の血筋の王子は南の側の国、南朝ですね、南の方にあの王様として今度は19代続いていくんですね、うん、で北の方はまああんまりこうまあ王の血が入ったり入んなかったりということでまあありますね。それからあのそれから神様がソロモンにもう あなたが従わなかったゆえに国は分裂するとまあ言った通りなんですけど、その後で南の王様もあのユダヤ人全部をもう治めることはできない、ね、たったでも一つの種族だけは治めさせてあげようと、まあ、それであのユダと まあ、12種族ありますか、イスラエルの民族っていうのは12種族ありますけども、その中のユダとベニヤミンという種族だけがユダの王様に仕えるようになって、あとはみんな北に行ってしまったわけですね。あまりにもこの王様があの税金を課したり自分たちの言ってることを聞き受け入れてくれなかったから、まあ、それも神様の予言の通りになったわけですね。まあ、そこも書いてありますけども、まあ、それでユダとベニヤミン、これは2つで1つの種族とこう見ることもできるんで、あの神様の予言の通りあなたの息子はもう1つの、まあ、民しか治めることできないと、まあ、こう言ったんですけど、まあ、実際そうなったわけですね。ところが北の方は滅んでしまって、それユダの王国の方がだ、まあ、もうその後、まあ、滅ぶんだけども、そのユダ族っていうのがどんどん、まあ、あのまた戻ってきて、まあ、滅んだけど戻ってきて国を再建することができたんで、あのユダ族だけが増え広がっていって今ユダヤ人と呼ばれるわけですけども、もともとはこれイスラエル人といった方があの言ったらいいんだったと思うんですね。で、まあ、その列王記の下の方はその時代に活躍したエリシャという預言者の時代のことなんですけども、まああのそうですね、あのここで、うん、北と南というですね、この国同士が争ったり、あのまあ仲違いしている状態の時でございますよね。まあ、日本もあの日本の歴史見ても、まあ、天皇の血筋っていうのはやっぱり、南朝の方に あったわけでありまして、それで西郷隆盛さんも南州沖縄っていうのが南を支持したわけでありまして、それから私の出身の水戸藩もそれを支持したんですね。まあ余談といえば余談で関係ないで関係ないですけどもだから水戸の光圀っていう水戸黄門っていうね、まあ黄門さんになってからね、まあ、引退してからですけど、水戸光圀は水戸黄門になってから大日本史っていうのを、まあ、作るわけであります。大日本史はまあ、中国の色戦に影響を受けたっていうんだけども、まあそうかどうか分かりません。とにかく大日本史を編纂したという目的は何でやったかというと、天皇の正当な血筋は南朝であるっていうことを言ってるわけです。だからそれで薩摩と水戸は一つに意気投合したかどうか知りませんけども、意気投合したんです。それで一時こう九州と水戸 の合同のそのコンサートを開こうっていうような企画があって、それで実行委員長に私の名が入っちゃってですね、で茨城のつくばのノバホールというホールまで行って演奏をやったこと、演奏って私はやってませんけど、私はその実行委員長、なんで私実行委員長になったかって言うと、私は水戸の出身だから、水戸の出身の人が入ってるから、水戸茨城県も金出してくれって言って、その口実に使われただけのことなんですけども、そしたら県の方はお金あんまり出せないけども、だけどもそういう人がいるんだったらっていうことで、それで県知事の懐からポケットマネーを出してくれたんですね。100万円を、それでそれをみんなにちょっとずつ配って、旅費の足しにしてくれっていう話なんで、それでそんなことやった覚えがありますけども、まあ暇だったのかもどうか知りませんけども、まあそれも神の導きだったんでしょう。まあ今思えば、その後筑波に教会が建って今教会があそこにありますから、これも何かのコツだったと思いますが、まあ本当に、いろいろと、歴史というのは面白いもんだなと思うわけでありますね。 だから鹿児島と茨城っていうのはなかなかこのそういうあのつながりが昔からあってありましたね。はい、まああのそれで、こういうなかなかねあのいろいろ書いてあるのに導かれないっていうか開かれてこないんで、ここはやめろっていう話かもしれませんけども、まああの、うん、もうちょっと昨日も今日も礼拝が続いておりまして、まあまあといってもまあ日本ですからね、日本というのはキリスト教国じゃありませんから、あのそんなに大きなねあのことはないですね。まあ、100人ぐらいの教会っていったら、まあ、先進国のキリスト教国の中で言えば小さな教会ですよね、言ってみれば。まあでも毎週こうそのぐらいの方々と共に、まあ、私はですねあの礼拝を行って神様をあがめていく、ちょっと声も少し枯れてくるんですよ、3回目ぐらいになると。まあそれでもですね主をあがめていく喜びに、まあこれは変わりないわけでありまして、まああの祝福とか恵みとか賜物とかいう話を昨日もしましたけども、神様から私たちは祝福をいただいていく、恵みをいただいていく、賜物っていうのは全てギフトだからね、ギフトって贈り物、神様からの贈り物を頂戴していくっていうのは非常にありがたいことで、まあ、素晴らしいことであります。まあ、教会はキリストの花嫁ですから、数々の神様花婿からの贈り物、花婿のあるキリストからの贈り物で着飾ってるわけですよ、ね。耳には耳飾り、首には首飾り、ね、で腕には腕輪、ね、鼻輪またつけてる人がいるかどうか知りませんけども、まあ鼻輪もまだつけて、まあ本当にあのこう神様花婿なるイエス様が数々の賜物をこの教会に与えていてくださっている、それで着飾っている、うん、だからこれがあの祝福であり恵みであり、祝福も恵みもみんな賜物ですから、恵みの賜物、神様からいただくものということですね、うん、神様からいただくものは全部もう賜物、まあ、ギフト贈り物、まあ、そう言っていいと思いますよ。でそういうもんで我々は身を教会はですよ、教会は花嫁なる教会は飾っているんですけども、あのだから教会に来ると恵まれる、祝福される、あるいは教会に来て、あるいは我々一人一人ももう教会の一員ですから、どこに行って聖霊待望してお祈りしましょうと福音を語っても聖霊が下ってきてその人の口から異言が出てくる、こういうことは現象は世の教会には起こりえないですね。聖霊が下ってこないんだから、この聖霊もの聖霊の賜物もこの教会に本当に置かれているわけだし、イエスの御名もこの教会に神様与えていってくださってるわけだし、うん、まあ教会に与えてるっていうよりもイエスの名は全世界の教会に与えられてるはずなんですよね。でもどういうわけか目がこう目くらましになってしまって、みんなそこに気づかない、与えられてるものに目がいかないんですよね。だから与えられていないのと一緒になってるわけです、うん、イエスの名を用いることがなくて、それで父と子と聖霊の名というその別のものに目がいっちゃってるんですね。名前でも何でもないものに目がいって、それを名前だと勘違いしてやってますから、何一つこう天国の鍵をですねあの開けてないわけ、天国の扉が開かないわけですよ。だからこのその鍵を教会にちゃんとこれも贈り物として与えて、ありがたいですね、 花婿さんが花嫁さんに、今日からあなたと、ね、あなたは私の花嫁さんですから家の鍵を開けましょうって言ったら、これはありがたいことですよね、はあ、これでいつでも必要な時に一人で行ってあの家をこれを入ればいいわけですよね。そういうように教会は天国の鍵も黄泉の鍵も与えられているから、うん、この間も身軽洗礼を受けに なった方いらっしゃいますけれども、どうしてもどうしても重荷になって気になって仕方がない、自分の教え子さんということ、教え子さんのためにで、身代わり占領し、だからそのそれも教会が黄泉の門を開ける鍵があるからである。黄泉という世界は人間が一旦入ったらもう絶対出てこれない世界です、人間の魂が黄泉に入っていくことを死と言ってるわけです、聖書は。まあお医者さんは心臓が止まることを死と言ってるんだけども、あれは体の方の肉体の死ですけども、聖書は肉体の死よりもその直後に起こってくるその人の霊魂の死、これが怖いんだって言ってる、なぜそれが恐ろしいものなのかというと、霊魂が不滅だから。肉体はバクテリアに分解されて土に帰っていくから、土から生まれ土に帰っていくと言われる。人間の肉体も動物の肉体もみんな一緒ですね。けれども魂は、人間の霊魂はこれ消えませんから、この黄泉の世界に入っていったらもう二度と出てこれません、これはこれも聖書の中に書いてある 場面がありますね、恐るべき場面ですけども、黄泉の世界にいる人のことをイエス様が語っていらっしゃる。だから、そこでこういう状況なんだなってちょっと知ることがあります。で、聖書はね、黄泉のことも若干そうやって書いてある。黄泉にいる人たちがどういう状況にあるか、それが天国のことも書いてある。なぜかって言ったら、天国に行った人たちが書いてるから。そこで全部は書いてないですけども、ヨハネは天国まで行ってヨハネの黙示録を書いてますね。天国の状況を少しこう書いてます。もう本当にわずかだと思いますけど、私たちにとってみれば、多大なる情報でありますね。いずれにしてもそういうことが見えてくるわけでありますから、科学者先生たちがおっしゃるように、人間死んだら消えてなくなるわけじゃないんですね。死というのは消滅じゃないんですね。これは我々そういうふうにこう学校で教わっちゃってるから、だからそういう人がある時家族で教会を訪ねてこられたけれども、ご主人と奥さんと子供さん2人とね訪ねてこられたけど、お話を聞きに来ました、ぜひ聞かせてくださいって言うから、こういうことですよと、そういう話をしましたら、人間は死んだら消えちゃうんじゃないんですかってこう言うんですよね。だいたいみんなだいたいこういうレベルですからね、それは私だってまだ死んでないから分かんないっちゃ分かんないですよねだからそうかもしれないけども、難しい話じゃなくて、それはそうなんだけど、消えちゃったらもうそれでいいじゃないですか、消えたんだから、ただあなたね、消えなかったらどうしますかって、死んだはずだけどもまだあれここに自分は存在している、生きている、死んだけども生きている、こういう風になるんですよ、みんな大体、そうですね、それで自分は確かに体はそこに、あるけれども、じゃあ一体自分は何なんだっていうね何だったんで、自分は自分です。自分の魂の体ですよ、それ。自分の霊魂の体っていうのがあるから、それ生きてる肉体と同じ形姿をして、顔形姿だから、あれと思って、そうなったらあんたどうしますかと。学校の物理の先生のとこ行って、あんたそんなこと言わなかったって言ったって責任取ってくれないし、もう終わりだからね、それ死んでしまったら、そこからどうしますか、だから それで遅いから、その時は気づいた時には、今のうちに対策を打っとかなきゃいけませんね、これ。ちゃんと、備えをしなさいって聖書言ってるわけです。備えをしなさいよと。だから、そういうことなんですよと。そういう話をしたら、ああ、それは分かりました。 頭では分かんなくても素直にやっぱりここはそうですね、学校で教えられた通り消えるんだったらそれで問題ないし、うん、消えないんだったら消えないでここで水トレード救いを受けて、ね、誠の神様を信じて救われておけばこれはまあ間違いないですからまあどっちでもいいっていうね、うん、こういうリスクヘッジを取っとかなきゃいけないそういうこと言ったら信仰的じゃないけども世の中の人は分かりやすいかもしれない、うん、だからそうなんですよ、うん、だからこの、我々はですね、うん、そのせっかく列王規略を読もうとしてるのに、なぜか、行かないんですけどもですよ、うん、この間、まあ、信者さんとお話をしていましてね、この、何ですかね、うん、まあ、ですからこの水トレーの救いによって救われた後まだ何もわからない状況の中からだんだんと私たちは神様が誰なのか、ね、またその自分が、どのようにしたら世の中で繁栄して栄えて恵まれて祝福されて自分が、まあ、神様知らない時にも願っていたことが実現していくのか、まあ、神様知らない時でもみんな自分がすることが成功したい繁栄したい、ね、名を残したい何か世のため人のために役立ちたいいろいろあると思いますみんなね。でもなかなかねそういう素晴らしい良い思いをビジョンを描いて出発してしようとしても難しいですよね世の中では、うんうん、だから曲がり間違って成功して大成功してお金持ちになって何かしてしまうと人からはあの人どんな悪いことしたからあんなに金持ちになったお金とかですねそんなことしか言われないということもあるわけです、うん、なぜでしょうか。それはこの世の中を悪魔が支配しているから、世の中を悪魔が支配している。この真実をしっかりと我々は把握しないと、まあ、あんまりそういうことは思いたくないけども事実だからそこから目をそらすわけにいかないですよ。この世の中を悪魔が支配している、そう支配権というものがあるわけですね。それは権ですよね、うん、それ神様から出た権ですよ、うん、神様から出た支配権、この地球上のあらゆるものを治める権、これを悪魔が今支配して持ってるわけです。神様はなんでそんな支配権を悪魔にあげちゃったんですか、ね、そういうふうにこう思う人がいるから、ね、ここもまあ本当、うん、聖書なんだけども、あんまり詳しいことは書いてないんですよ。もう遠い昔の話だから、基本的に聖書というのは人間の歴史を中心に書いてあるわけ。人間がどうして作られて、どうして罪を犯して、どうしてこの人間を神様救おうと思って救いに至ったかって、この人間のことについて書かれているのが聖書ですよ。だけど人間が作られる前から世界は存在してたし、ね、その後もまあずっと存在するわけだけども、永遠から永遠だから、永遠の昔から永遠の未来っていうね、うん、永遠っていうのは聖書的に言うと過去も含むんですよね、うん、永遠というとこれから先のこれからずっと永遠っていうんじゃなくて過去も永遠なんですよね、これ、うん、だからその過去のはるかはるか昔にあったことがちょっとだけ聖書に書かれてる。そこから我々はその情報を得ることはできるんだけれども、まあ悪魔がなぜこう神様に 作られた神様、悪魔作ったわけじゃなくて天使を作ったんだけれども、それがなぜ悪魔になっていたか、若干こう大昔の話だから、聖書のまあ尺度という大昔、そうですね。だからその時代のことを若干ここに書いてある。でもその悪魔が人間が作られた時にこの地上にこう墜落してきてですよ、追放されてきて、墜落してきて天から落ちてきて、だからこれをまあよく堕天使っていうの、堕落したの堕ですよね、堕天使、うん、まあ落ちてきたわけです。それで人間が神様によってこの地球上には作られていたわけでありますよね。その時に神様はご自分のこの支配権を、この地球上の地上の全てのものを治める権を人間に与えていたわけです。その自分が作ったアダムのために、アダムとエヴァね、このアダムのために神様はその地球上のあらゆるものを作って、そしてこのアダムにこれを支配する権威を授けた、権限を授けた。だからアダムはこの最初はアダムはこの地球上の神と言ってもいいぐらいの存在だったわけです。この世の神はアダムだったわけです、ある意味で、ね。ところがそのアダムの持ってたその権を、権限をサタンがこう近づいてきて、悪魔が近づいてきてですよ、そしてまあ言葉巧みにね、やっぱ彼頭はいいんだよね、知能指数は相当いいのかもしれない、そういう意味では。これで最初アダムではなくてその妻であるエヴァの方ね、その弱いところにこう入ってくる悪魔って、そしてエヴァをうまく騙して、最終的にエヴァの言うことをアダムは聞いて、そして自分の持っている剣を、支配権を悪魔に奪われてしまった。奪われたというのも売り渡してしまった、はい、まあそういう経緯があるわけだから、今悪魔がこの世の支配権だ、この世を支配しているわけです。だからこの聖書はこの悪魔のことをこの世の神と呼んでいるわけです。この世の神なる悪魔ね、悪魔はこの世の神なんだと。だから本来私たち人間がですよ、どんな素晴らしい心を持って、ね、清き正しき心気持ちを持って、思いをビジョンを描いて世のため人のため、ね、成功して、そして尽力して、そしてより良くしていこうと思っても、まあ、なかなかそのストレートにいかないわけです。悪魔がそういうものをですね、こう妨げていくから、世の中良くなったら面白くないわけですから、世の中がその平和に満ちていたら面白くないわけですから、常に争いと、ね、殺戮と、ね、それからまあいがみ合って、ね、そういうのが悪魔の、まあ、喜ぶところです、うん、ですからなかなかねこうまともにこうしていこうと思う。だからだんだんと人間も知恵があるから、悪魔の裏を書いていかないと思ったことがうまくいかないっていうことがたくさんあるわけですよ、ね、悪魔の裏、まあ世の中いろんなことあります、そういうこと多いと思いますよ、うん、だから人の気持ちを、人の立場を考えたり人の気持ちを考えたり、この間も車乗ってたら前の車の後ろのウィンドウに、気配り、心配り、なんとか配りみたいな産業書いてありまして、それでのこういうメッセージを世の中に配ってるかどうか知りませんけど、でもね、どんなに心配ろうが気配ろうが、相手の立場に立って物事を考えるってことは本当に大切なことですよね。相手の立場に立って物事を考える、これ大切なことですね。でもその大切なことをやろうと思ったら、相手の気持ちなんか到底わからないんだという前提がないとできないんですよね。 本当に相手の気持ちが分かると思ってやったらこれうまくいくわけがないですよね。もう分からないんだと、分からないけれども相手の立場に立ってなんとか考えてみようとか努力してみようとか、分かるわけがないですよね。人の考えてるそのこととか今人が置かれてる気持ちとか、それは分からないですよ。だから分からないという前提でやらないとうまくいかないですよね、世の中。だけどもそれはあたかもですね、分かってるっていうようなことをやるとまた悪魔のそのですね策略にまた引っかかって人間関係こじれるわけですよ、だから本当にこの、悪魔はどこにでもいるわけでありまして、別に いたからどうのこうのっていうわけじゃありません、ところが私たちが必要なことはじゃあ何なんですかと。この悪魔の支配するこの世の中で我々はそういう悪魔の支配の中に甘んじて、そしてキリストがお迎えに来るまで何とか生き抜いていければいいんですかというのは、これはプロテスタント教会、世の中の教会の考え方そうです、世の中のキリスト教会は悪魔ほど怖いものないからとにかく逃げ回って生きるんだという言い方ですね、だけども聖書はそう言ってないんですよね。悪魔に立ち向かえって書いてあるんです、聖書は、これは聖書に書いてあることとキリスト教の神学っていうのは、キリスト教神の学問っていうキリスト教神学っていうのはこれは矛盾してるんですよ。だから我々キリスト教神学なんて本当必要ない、学ぶ必要もない、ある意味でだから聖書に書いてあることを知っておけばいいだけのこと。だから多くの人々は聖書に書いてあることとキリスト教のやってることは同じだと思ってるんですね。だキリスト教会のやってることは聖書に書いてることと相反することばっかり多いんですよ、それはこっちから専門的に見たそういうこと、だから私たちの教会はそうじゃありませんけど、もちろん世の教会はそうです。だからこの世の教会は悪魔が来たらね、そんなものには太刀打ちできないから、そういう恐ろしいものから逃れるためにとにかく悪魔と関わらない、逃げなさい逃げなさいと、けれどもね、聖書はそう言ってません。悪魔に立ち向かいなさいとこう言ってるんです。そうしたらこの悪魔に立ち向かうというのはプロテスタントの教理神学からしたらちょっと相反する話ですわ。カトリック教会はまたちょっと違う。カトリック教会は一部だけやっぱりエクソシストという悪魔払いの専門家を養成するぐらいだから、やっぱり聖書に書いてある以上はそういうことに何か立ち向かうことの術をなんとか訓練しようっていう、カトリックちょっとそういうことやってるけど、本当にわずかに、それでも彼ら命を落とすわけですよ、悪魔と戦いながら、だから映画の話じゃなくて、あれは真実を映画化した話だから、だからそれはね、だからでもね、聖書は何と言ってるかというと、我々はこの悪魔の支配する世の中に住んで生きて活動しています、私たちクリスチャンは。でも私たちは世の中のものではありませんと書いてある。我々は世の中のものじゃない、イエス・キリストのものになった私たちはこの悪魔サタンの支配する世の中のものじゃないんですね。世の中のものじゃないんだけども、世の中で今生きてるわけです。世の中のものじゃないということは悪魔サタンの支配が及ばないっていうことなんだよ。世に属してないんだから。悪魔サタンはこの世の権力を持ってこの世を支配してるわけ。我々はこの世のものじゃない、世の中に住んではいるだけのこと。でそれが私たちが知ってさえいれば、ね、悪魔の支配は私には及ばないんだということが分かるから、もうそれでいいわけですね。関係ないんだと、違い冒険じゃないけれども、悪魔の力も悪魔の権限も私には一切関係ないんだ、及ばない。でもそれを知らない人の上には悪魔は働いてくるんです。知らないから、 だからクリスチャンにとって必要なことは神の言葉を学んで知る、それしかないんですよ。知っていれば何のことはない。知らないと悪魔に、そうですね、怯えて、そしてそれ自ら悪魔に従ってしまってしまう。だからその救われているだけではこれはうまくいかないですね。ミストレイの救いを受けて、そしてこの神の言葉によって少しずつ私たちは学んで真理を知って、そしてですね、悪魔に立ち向かうことができなければ世の中で成功できるわけがないんですね、そうですね。なぜかというと悪魔がいるから、世の中に、正しいことをしようとすればするほどもそれは邪魔してくるから、妨害してくるから、そうですね。ですから我々はここでじゃ そのことを知って、聖書の言葉を知って、そうですね、世の中のことが見えてくると、そこに働く原理原則ということを学んでいくことができる。それからもう一つですね、この聖霊の助け、聖霊の知恵、聖霊の導きによって動いていける、そこに従って動いていく。そうするとこれはね、悪魔の裏を返っていくんですね。だからまあ我々の思い描いた以上のこうビジョンがね、でこれ世の中のお仕事ですらそうなのに、世の中のお仕事ですらそうなのに、教会建設といったら余計なおさら彼らは全面的にこのですね、妨害してこようとするんです、悪魔サタンは、全面的に、それは戦いというものはありますけれども、悪魔サタンとの戦いというよりはむしろそれは彼らの妨害してくるのは我々のこの頭の中にいろいろな思い考えを入れてくるわけですよ、そして人間はそれにですね振り回されてしまう、いろいろな、思想もそうだし、ね、思い考え、打算、計算、いろんな欲、ね、欲というものも必要な欲もありますけども、ね、自分を滅ぼそうとする欲を悪魔はうまく利用して人間の頭の中にいろんなことをこう入れてくるわけ。だから悪魔は自分の私の腹の奥底には入ってこれないんです。そこには精霊がいるから、神様が宿っているから、けれども頭の部分には入ってこれるいくらでも、だからひらめきました、ひらめきましたって、ひらめきこそは悪魔が持ってくる最高のそうですね手段だから、あんまりそれにね乗っからないようにちゃんと検証しながらやっていかない、それからそういうことで私たちはですね、この頭っていうのは常にそういう悪魔の方にも用いられるし、それからうまく私たちがコントロールしていくことによって神様に従うようにももう持っていくことができますから、つまりね、自分の頭との戦いなんだよね、全て戦いっていうのは。だから実際悪魔と戦ってるわけのようだけども、悪魔は人間の中にいろんな思いを入れてくるわけです。でそれを自分が受け入れてしまうのか弾き返すのか、そして悪魔の思いを選別して全部それを取り除いて、ね、精霊からこうピックアップしてきた、神様の腹からこう出てきたところの精霊の導きをちゃんと頭で理解させるまで到達させていけるかどうかって、そこのところの、戦いなんですよね。だから戦いに負けた人のことも聖書は書いてある、包み隠さず。成功した人の話ばっかり書いてあるわけでもないんですね、そしてそれもね、神を恐れない、神を信じないような人たちのことも書いてあるけれども、 イエス・キリストの最も身近にいて3年半にわたって神職を共にしたお弟子さんの一人が悪魔によってまた脱落していくっていうことも書いてあるわけです、これがご存知のようにイスカリオテのユダというですね、新約聖書になりますかね、これ新約聖書のルカ伝、なるということでありますね、このルカ伝の第22章ですかね、ルカ伝の第22章、ルカ伝の第22章ですか、このね22章に、これだからここ読んでいけば分かるように、生産式の話ですよね、杉越の最後の晩餐の話をここで、しているわけでありますね。最後の晩餐、最後の晩餐ですよ、でこの第22章の、この3節にここに、一緒に読みますか。時にサタン十二の一人なるイスカリオテと唱うるユダに、この十二のイエス・キリストの十二のお弟子さんっていうのはもう直近の弟子たちですよね。その一人がユダであったわけ。そのユダに入ったっていうんですよ、悪魔が。どうやって入るのこれっていう話で、このね、だから悪魔っていうのもね、本当にこうバカじゃないんで、この一番この神様の身近にいる人のところからこう入ってこようとするっていうのは確かに賢いと賢いですね。そこからこのイエス・キリストのこうですね、これからしようとしていることを動揺させて邪魔しようとするわけです、ね。だからイスカリオテと隣るユダに入ったと書いてあるけども、その入ったというところのもうちょっと詳しい説明が、説明っていうかもう説明にもなってないかもしれないけども、このここにですね、これまたい、ちょっと待ってくださいよ、これ、このなかなかね、この、ユダはい、そうですね、このこう今読んだところはルカ伝になりますけども、このねマタイ伝とマルコ伝とルカ伝ってこの3つはよくこう参照しながら読むとこう補い合いながら書いてある部分がありますから、同じところをやっぱりこの3箇所はよく見て行く必要があるんですね、で今私が読もうとしているところになりますけども、マタイ伝の方をちょっと見ましょうかね。マタイ伝ですね、 まあ、大伝の方でありますけれども、マタイ伝の方は26章ですね。まあマタイ伝の第26章、マタイ伝の第26章でございます。この26章の14節から16節をご一緒に読みましょうかね。ここに十二弟子の一人イスカリオテのユダという者、最長らのもとに来ている。何時らに彼を渡さ、何ほど我に与えんとするか。彼ら銀三十を計り出せ。ユダ、この時よりイエスを渡さんとよき折を伺う。はい、でこのユダはお金が欲しかったんですね。でなんで欲しかったかっていう、このまあその理由は、イエス様のお金を管理させてもらっていたから。彼は会計係だったと言ってもいいと思いますね。それで自分が使い込んでしまったようですね。まあそれは他のところにも書いてありますから、管理任されていたものを自分が使い込んでしまった。まあそこでまあ彼は正直にそれを言えばまあよかったんですよね。まあそれ今ありますよね、そういう時って。もう正直に言えばまあ結果的には一番いいんだけど、まあ隠そうとする、うん、この隠そうとする時に人間は悩みを自ら倍増させていくんですね、うん、悩みの本質は何かといったら人に言えないことなんですね、うん、で彼は自分でそういうことやってしまって、うん、でそれからね、まあすいませんでした、もう本当に悪かったって言ってオープンにして謝れば、もうそれでいいところを隠すという、そのところ、そこに悪魔が入ってそれを利用したわけですね、うん、それは人間の弱さですよね。確かにみんな弱い、うん、だけども弱いんだけども、その弱さを自分が認めれば、ああ本当に申し訳なかったとなるんだけども、認めたくなければやっぱりこのなんとかそれをですね取り繕って人に知られないようになんとかやろう、そうした時にイエス を逮捕したいと狙っている人たちのところに行ってですよ、そして渡したらあなたたちに渡したら、なかなかイエス様捕まらなかったわけですから、あなた方に渡したら何くれるのかって言ったら銀三十という、ね、銀というのはお金の代わりに銀を使ってたわけですから、うん、金が使われるようになったのはつい最近の話ですから、銀でお金は話せる。その時に銀三十枚っていうのは当時奴隷を売り買いするまあ値段ですね、うん、だからヨセフが奴隷としてエジプトに売られていったというのは旧約聖書に出てきますけど、あれも銀30枚、はい、まあ、これが相場って相場の価格。それでユダはそれで自分の穴埋めができると思ったんでしょうね、うん、だからその時からここで計算がね、彼の頭の中で帳尻があったから、それで16節、ユダこの時よりイエスを渡さんと良き折を伺う、というふうに彼の中にもう完全に悪魔が入ったというよりも、悪魔がそういう考えを入れたわけだけども、それを彼は完全に受け入れてその考えの虜になってしまったわけですね。だから人間の中には自分の頭の中のにある考えと、お祈りをして自分の精霊からこう導かれてくる神の導きとの間で戦いがあるわけです。で世の中でお仕事をしてもそうなんですよ。だけど教会を建設していくっていう仕事も一緒ですよね、そういう意味では。 戦い、悪魔がもう全面的に妨害してこようとするわけです。妨害しようとしてくるんだけども、それは実は自分との戦いなんです。我々の自分との戦い、信仰の戦いというのは自分との戦いしかありません、ね、悪魔の戦いというのは悪魔に立ち向かいさえすればもうそれで終わりですから、彼は逃げ去っていくだけですから。だから実際は戦いないんですよ。悪魔と戦闘したっていう人は私は一人だけ、牧師先生で知ってるけども、うん、私は子供の頃その牧師先生が自分のまあ武勇伝を話してくれたね、うん、まだ教会がまだ借家でやってる時に線路の横のなんか幽霊屋敷みたいなところしか借りれなかったから、そこで教会やってたらそこで線路で飛び込んだ人とか何だか首が飛んできたら、よくわけのわかんないことばっかり言うんですけど、まあ私が子供だと思って自慢して言ってたのかもしれませんけど、そしたらそのある時悪魔がやってきて、それでそれと私は戦ったんだって言うんですね、それで格闘したって言うんですよ。これでネバネバしてたって言うんですよね。非常にね現実的なお話だったんだけど、そういうもんかなと思ったけど、それからだんだん聖書を見ていった時に、まあ、悪魔と戦う必要ないんだよ、彼らに立ち向かえば彼ら逃げ去っていくんだよ、うん、この先生から逃げ去っていかなかったのはなんか逆におかしかったんじゃないかと思う。だからね、我々が逃げるから襲いかかってくるというか追っかけてくることはあるかもしれないけども、悪魔は、私は世のものじゃないんだから、悪魔の支配権にないんですから、悪魔が私に、ね、何か権力を振るうことはできないんですよ。それ知らない人の上には振るってきますから、知らないか、知っていればね、それはちゃんと我々の特権なんですから、彼ら何もできません、指一本触れません、ね、近づくこともできません。ですからまあそういうことで悪魔が何かしたというのも、悪魔ポッとこうその人、そしたらあとその人が勝手にやってくれるから、うん、ね、悪魔っていうのはもうそれもね、ダメでもともとみたいなことしょっちゅうやるんですよ、悪魔、人間の中にこう重い考え入れて。ユダはそれにね、虜になってしまったわけで、ね、そしてイエス様をもう売り渡してこのお金をもらって、あとは自分で勝手に思ったかもしれない、あとはイエス様なんとかなるだろうとか、ね、そういうね、もうところが悪魔によって用いられていったわけです。だからここにね、ユダこの時よりイエスを渡さんと、良きね、まあ、機会を狙うことになっている。そうですね、だから、このそうですね、まあ、そういうところをこう我々は、見ていったときにですね、この、これはまあよく我々も気をつけて、信仰の戦いというのはどこなのかっていうと、そこなんだということで、悪魔の働ける領域、これが我々の頭とこの体と肉の部分はまだ生まれ変わってないから、そこのところは悪魔が働ける領域なんだと。けれども我々が威厳で祈って、自分の腹の奥底にここに精霊が宿っていますから、ここは悪魔は近づくことできません、入ることできません、ね、精霊を受けた人の中に悪魔が入ることはできません、もう精霊が宿ってるからそこに、ね、うん、だからまあそういうことですよ。はい、今日はちょっとこれからちょっと行かなきゃいけないところですから申し訳ないです時間がありません。まあ一つ、我々はこの、ミストレイの福音を持ち行く幸いなものでございますから、まあ、この祝福の恵みの中にさらに預かっていることは幸いでありますけれども、けれどもですね、 今日ちょっとお祈り、礼拝後のお祈りは割愛させていただきますので、この場でご一緒にみんなお祈り、ご自分の問題も祈って、そして聖霊に導かれて、そして進んでいきたいと思いますね。でご一緒にお祈りをして終わることにいたします。